ゴーゴーレノファ
ー、ゴーゴーレノファ
ー、ゴーゴーレノファ
ー。やっとスタジアムに来ましたよ。
お会いしましたね
先週本当帰りかけにね、
ね
本当もうとにかくスタジアムを感じたかった。オレンジドリームパークを感じに行きたかったので、
はい、
やっと行けて、で関係者の方、うん、ステークホルダーの方、それから小山社長ともお話ご挨拶をねさせていただき、はい、今シーズンレノファをサポートする各社の代表の方ともね、うん、言葉を交わさせていただき、で、まあ、何よりスポンサー、サポーターさんのね、
うん、
歩く姿から始まり、いろいろ声もかけられ、はい、で今日頑張りましょうねっていうので、うん、で、まあ、記者の仲間の人たちもね、あ、金口さん久しぶりってなすいませんなかなか来れずにっていう
久々の再会を、
本当ですよ、
まあ、スタジアムはスタジアムならではの臨場感とかがありますからね。
そうそう、なのでちょっと軽くリポートをしてみたいと思うんですけど、
はい、
まずあの観客の数がね僕もうちょっと入ってると思ったんですよ、うん、
はい、
あの勝ち点そこまで詰めれてないんだけど負けがないじゃないですか、
う
ん、なかったじゃないですか、
です
ね、3戦目まで、
はい、
なのでもうちょっと入ってるかなと思ったんですけれども、まあ、3000満たないっていうのはやっぱシビアなとこですよね、うん、だホームで、勝ちを積み上げていかなきゃなかなか難しいんだろうなっていうのはまず思って、うんたんですけど、
はい、
でも来てる皆さんはねやっぱり試合前すごく笑顔で、ねここまで6位だったですから3試合が終わったところでも ね、はい、
ね
今ちょっとまた落ちちゃったんですけど、
そうですね、今回
の試合ですね、すごく雰囲気が良かったんですよね、うんうん、
表情が明るかったですよね、はい、
で先制点も取って今日ね、うん、インタビューする大月選手なんか2点取って、俺ひょっとしたらこの雰囲気ハットトリックあるかもなとかって思って、うん、まあ途中でね変わったんだけど、
はい、
まさかね、まあ、オンゴールもあったとはいえ、うん、ちょっと星を落とすと、いや先週言ったじゃないですか、
はい、
あの上位にいい試合してても、うん、あの最下位を含め下位のチームに
負けてしまうこともあったりとか、
ポカッと負けてしまうとかあるんですよって、うん、こういうのは今年はもうそういうのいいですからみたいな話なんです
けど、うん、こぼさないようにねっていう、
今回それもあったんで、ちょっとね、ただ久々に、まあ、あの両チーム合わせて5ゴール見れたし、やっぱスタジアムはいいですよ、
スタジアムならでは
ぜひお出かけいただきたい、うん、コロナの感染対策もねもう可能な限りは施されてますんで、うんうん、安心してお出かけいただきたいなと思うんですけど、
スタジアムしっかりされてますからね、
本当ですね、うん、いや本当あの2週間の問診はなくなりましたけども、取材に関してはやはり事前に取材と、あと当日の体調チェックとかもあって、はい、まあレギュラーで僕は取材に行ってますんで、そういうのないんですけど、スポットの方には QR コードを発行して当日受付とかですね、
うん、
当日はもちろん、ね、熱も測るし、あの当日の体調のチェックもあるしっていうのをやってますしね、まあ、本当にで今日はあの大月選手にお話聞いてますんで、
はい、
ここはあのしっかりと徳ちゃんとのインタビュー聞いていただきたいと思います、
はい、
前節2ゴールの大月周平選手です。
はい、では自己紹介お願いします。
はい、背番号13フォワード大月周平です。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
いやー、大月選手のお話をですねもうここ2週間ずっと聞きたかったんですよ、
は
いいや本当新潟戦で初ゴール、まずはおめでとうございました、は
い、
そして前節、ね、ホーム戦で2ゴールということだったんですけど、新潟戦でちょっと負傷があったのかなと思って心配してましたが、はいはい、大丈夫そうですね、
はい、あ、もう全然大丈夫です、はい、
と思って去年ね、はい、夏香監督に代わられてから大月選手すごくご自身のポテンシャルを発揮し始めた頃に怪我したのをちょっと思い出しちゃって、
はい、大丈夫です今回は。
よかったです本当に、はい、この、まあ、4節終わった時点で、3ゴールを決めることができました、はい、ご自身今調子どのように感じてますか。
開幕戦から、まあ、自分の中では体の調子もいいですし、メンタル的にもすごくこう充実している感じがあったので、まあ、自信持って開幕の時から挑めたので、そういった意味ではすごく今はいい状態にいると思います。
なるほど、その調子をなんかこう見せつけてくれたのがチームとしての結果はちょっと残念なものにはなってしまいましたけれどもね、はいはい、でもその前節の琉球戦どうでしょう、はい、振り返られて、
まあ、勝ち切りたかったっていうのが正直なところなんですけど、やっぱりこれはいい意味で勉強になったというか、これからの試合でいい曲になったと思うので、次こういう負け方をしないようにリードした時の戦い方などを含めて、これからの試合に生きてくるんじゃないかなというふうに思ってます。
まあ、ただ本当にあの大槻選手の2ゴールはすごかったですね。ちょっとあの1ゴール目から振り返っていただきたいんですけども、あのもうね、見ててもうおしゃれっていう、おしゃれ、もうすごい、もうつい叫んでしまいましたけれど、あの1ゴール目、1得点目、橋本選手からのクロスだったわけですが、あのシーンを振り返ってみてもらってもいいですか？
そうですね、あれはもう僕のまあ得意な形でもあるんですけど、練習からケントにはもうあそこら辺に上げてほしいっていうところはずっと言ってましたし、まあ、ケントはアイボール蹴れるっていうのは分かってたんで、まあ、僕も信じて走り込めたし、まあ、あとは僕はもう感覚的にちょっとマイナスにボールが来たので左足で瞬時に判断を変えて、まあ、あそこヒールで流せたんですけど、まあ、そこら辺はまあ得意な形ではあったので、まあ、自信持ってまあシュートを流し込めることができました。
いや本当に技術力の高い、今判断変えたっておっしゃいましたけど、
はいはい、
もう一つそのどんなあのゴールを想定して遊んで
るか、もうちょい前やと僕はもう右足でこう面を作ってこう打とうとしたんですけど、けどこうちょっとマイナス気味に左側にボールが来たので、はい、もうああなった場合はもうあれしかないなと思ったんでまっすぐに判断変えてああいうシュートを打ったんですけど、まあ、本当にいいところに転がってくれたんでよかったなと思います。
すごかったですよね。あの後ろにこうディフェンダーがいる状態だったじゃないですか、はいはいはい、でもその、はいはいはい、ディフェンダーがどういう状況かっていうのは前に入ってるから見えませんよね。なんとなくちょっとヒールだったら流し込めそうかなみたいなのはあったんですか？
はいはい、そうですね、まああの駆け引きの中であの最初の走るタイミングの時に僕前に入ればこれは絶対チャンスになるなって思ってたんで、まずはこうわざとちょっとゆっくりめにしといてスピード上げたんですけど、
はいはい、
そこで相手の前に入れたんですけど、まあ、ああいったところはまあ最初の駆け引きで勝ったっていうところは大きいのかなって思います。
そしてあの2得点目もそこにいるかって素晴らしいところにいてこぼれ球を押し込むって形でしたけれど、あのシーンはどうですか？
あのシーンはなんかこうみんなが結構ゴール前に突っ込んでいってたので、僕はわざとちょっと浮いとこうって思ってて、そしたらなんかこの辺にこぼれてくるんじゃないかって思ったら本当にこぼれてきて、まあ右足ではあったんですけど、まあ逆に右足やからこそこう脱力できて、まあ力そんなに入れすぎずにしっかりコース狙えば入るなって思ったんで、まあ自信持って蹴ることができました。
いや本当にあの一見フリーには見えますけど、こぼれ球に対応したというところでいくと、でもああいうシーンって確実にこう決めなくちゃみたいな気持ちがすごい先行するのかななんて勝手に思っちゃうけど、落ち着いてましたね。
そうですね、まあ1点取ったっていうところもあったとは思うんですけど、まあいい感じで脱力できて、まあ力入れすぎるとやっぱりああいうところ浮いちゃったりとか、違う狙ったとこ違うとこ行っちゃったりするんですけど、まあ、脱力できたっていうところが一番大きかった要因かなというふうに思います。
あの一方で守備でも強度をこれまた求められるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、もちろんその相手にぶつかっていくっていう強度ではないと思うんですけれども、はいはい、その守備の部分での献身性とかコースの切り方、はい、寄せ方とかそういうところもあのすごいなと思って見てるんですけど、守備の部分ではどんな意識があるんですか？
まあ、そこはまあ僕の売りの一つでもあると思っているので、まあ、相手のその攻撃の仕方っていうところはまあ試合前にちょっと自分の中で分析して、こういう選手の特徴であればこういう切り方をした方がいいとかっていうところはこう一応自分の中では見てるつもりではあるので、まあそういったところはこう先ほども言いましたけど、やっぱり経験がこう自分の中でこう出てきて、こういう選手やったらこういう風にしようっていうのはあるので、臨機応変にはできてるのかなっていうのは思います。
あ、その大槻選手の牽制があって、で後ろから後ろでボールが奪えるっていう場面も琉球戦も多くありましたよね。
そうですかね、まあうん、一応、まあ、そこは、まあ、那須さんからもどんどんやってほしいとは言われてるので、うん、そこを やらないとやっぱりこう守備の時間も長くなってしまうので、そういったところはしっかりやるようにはしてます。
あの、うん、新潟戦の時にも思ったんですけど、そのセカンドボールだとか、うん、そのマイボールにできる場面でその大槻選手がなんか絶対いるような気がしてたんですよ。その特に新潟戦絶対いるなと思って、そのどんな場面でもいるなってすごい印象を受けたんですけど、ポジショニングとかで意識してることってどうですか？
そこはまあ先ほど言ったやっぱりこう自分の中で経験がやっぱ大きくて、ここ奪えるなって思った時にはやっぱりこうスピード上げたりとか、まあ攻撃の時にはやっぱりこう浮いておくっていうことが僕の中では重要だと思ってるので、 相手に捕まらない位置でしっかりくさびを受けたりっていうところは僕の中では意識しているところなので、そういったところは意識してますね。
すごいな。いや、ということで、まあ、本当に今回のね、その琉球戦に関してはその結果だけにとらわれてしまうとすごくこう逆転負けということで残念ではあるんですが、中身をこうしっかり見ていくと収穫がすごく多いゲームだったんじゃないかなと思います。どうですか？
やっぱり攻撃に関してはすごくいい場面もたくさんありましたし、できている部分もたくさんはあったので、そういったところいいところは本当に続けることが大事ですし、まあ、もっともっと質を上げることも大事ですけど、いい部分っていうところは引き続きやっていくっていうのは大事かなっていうのは思ってます。
はい、わかりました。次からですね、アウェーが、まあ、2連戦ということになるわけですけれども、はいはい、勝利に向けてじゃあ最後一言メッセージをいただいてもいいですか？
そうです、僕たちは、まあ、本当に昇格っていうところは狙っているので、まあ、その昇格するためにはもう皆さんの声援、スタジアムで足を運んでくださったり、こうダゾーンで応援してくれる声援っていうのが必ず力になるので、ぜひ応援していただいて一緒に最後笑って終わりましょう。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
もうあのゴールの後のこう選手の皆さんの祝福のされ方、もう佐藤健介選手は頭ガシガシガシガシこうね撫でられちゃって、あの愛されてるのが伝わってきましたけど、
いじめですよ。
まあ愛されてますよね。
ですね、愛がありますね。
本当にね、まああの2ゴールはとても良かったですし、特に最初のゴールなんていうのはね、あれはやはり32歳のこれまで多くの経験をしているからこその反射でできる部分だと思うんですよね。まあ本当シャレオツなシュートで、
ね、見せてもらいましたけど、素晴らしい素敵なゴールを、
うん、まあ、あとオウンゴールの場面はね、あの、まあ、それは最後の部分でのミスが出て名前がこうオウンゴールに乗っちゃうっていうのがあるんだけど、うん、もうあれ関係ないですね。そこまでボールを上げさせてしまうまでの処理がどこかでっていう、
ね、
そうそう、結局まあ、うん、たまたまそうだったけど、相手がやっぱうまかったですよね、そこの部分はね。いやでもね、ホームで3点取られちゃうんで、ちょっとそれはちょっと2点と、ホームで2点取るんだったらもう、はい、勝ちたいですよね、やっぱり。
そうですね、
勝ち点3ですよね。まあまあまあ、ずっと言ってるけど、ホームでは勝ち、アウェーではなんとか勝ち点1でも持ってくるっていうのをやれれば、あの優勝の、そう、2位以内が見えてくるような星感情になりますけどね、
はい。
まあ一つ落としたことは確かで、うん、でこれも前も言った通りね、相手があることだから、
そうですね、勝負ですから
絶対にどっかで負けますから、
はい、
もう負けなしで優勝なんて絶対ありえないが、うん、まあ絶対とは言わんけど、それに近い勝利がね、まあ、功績とか見てたらあるけど、はい、まあ本当に次ですよね。
そうですね、
今度アウェーが続きますけど、はい、明日です
かね、
まあ、しっかり応援していきたいと思います。
はい、
まあ、引き続き皆さんの声援が力になると思いますので、そこもね、19日土曜日の大分、26日土曜日の岩手グルージャ森岡戦、しっかりと山口から念を送りましょう。
そうですね、
はい、ゴーゴーレノファでした。